今日も素敵なゲストをお招きしております。今日はエナ・レーマミニストリーのソウ・キヨン先生をお迎えいたしました。ソウ先生、おはようございます。
おはようございます。
ようこそおいでくださいました。
いつもありがとうございます、
ありがとうございます。あのリスナーの皆さんから本当にソウ先生の話をもっと聞きたいということで連絡が入っております。ありがとうございます。ぜひ今日もまたあのいろんな話をまた聞かせてください。
お願いします。
今日は先生、あの私たちの人生において、実りのある人生を送るためにはどのようにしたらよいのか教えてください。
はい、わかりました。そうですね、実りある人生というのは、神様が天地万物を作られました。その神様と共に歩める生き方、別の言葉で言うならば自分の祈りが届き、そして、自分の神様の前にある豊かな人生を送れることだと思いますね。
はい、
ですからそのためにはお祈りの叶えられる人になることが必要じゃないかと思いますね。まあ皆さんですね、多くの方は神、自分の祈りを、まあ、ある宗教でな願をかけるためになんか、何度も何度も参ったりとかですね、また苦行をしたりとか、されている方もおられますけども、聖書はそんな苦行がなくてですね、祈りが叶えられると言うんですけども、条件があるわけですね。
はい、
それから見ていきたいなと思いますね。まあ、お聞きくださればよろしいんですが、聖書の言葉に第1ペテロ3章の12節に次のような言葉があります。主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。神様は誰を見ているか、義人、難しい言葉ですね。これはですね、全く罪のない人という意味ですね。その人に目を向けている。そして、その罪のない人の祈りに耳を傾けられるというんですけども、私は罪がないとも、ね、自分を見るとき言い切れませんし、多くの方が私は全く嘘をついたこともないし、本当に、刑務所に入ったことはないけども、神の前に言う罪ですね、聖書の言う罪が何かわからないとわかりませんから、聖書による罪ちょっと先にお伝えしたいと思いますね。聖書による罪というのは何か犯罪をしたとか、前科何犯になったとかそういうものでなくて、神様が天地万物を作られました。その神様と共に生きていくことが正しいことであって、その神を無視して神と離れること、これが聖書にいる罪なんですね。例えば、あなたがですね、光り輝く人生を送れるように神様は作られたのに、その方が神から離れた時にその光を得ることができない、そういう生き方ですね。例えますと、例えば扇風機があると思いますね。扇風機はコンセントにつながっている間勢いよく回っております。ところが元なる電源からコンセントを抜いてしまったらどうなるでしょうか。惰性で回っていきますけども、その運命は必ず止まってしまいますね。神様がおられ、その神と共に生きるときに生きると聖書が書いてありますが、神様から離れたときに、まあ、アーチで言いますと的外れと言いますね。それが罪という表現になっておりますけども、ある言葉ではですね、神様と共に生きるとき、それが義となるとあるんですね。ところが皆さんは聖書をよく読まれるとご存知と思いますが、モーセの十戒ってありますね。盗んではいけない、むさぼってはいけない、私以外の神を拝んではいけないとか、十の戒めがあります。神様はそういう基準を持って、何が良いことで悪いことかということで善悪を人に分かるようにしてくださいました。ところがですね、旧約聖書を見ますとですね、皆さんご存知のように、あの後悔を真っ二つに分けて、本当に200万人とも60万人とも言われているその民をですね、後悔を渡ったわけですね。あのモーセでさえですね、神の前に罪がないとは言えない、 神様がこう言ったんですね、私の栄光をあなたに見せようとモーセに言ったんですね。ところが神様はそういうこのように言われました。あなたは私の顔を見てはならない、見た者は死ぬと言われたんですね。ですからモーセはですね、神様の後ろ姿だけ見たんですね。本当に素晴らしい技をしたモーセでさえ神の前に正しくはなかったですね。私たちの、まあ、先祖というか、猿ではなく人間だと私は思っております。神が人間を作り、そしてその子孫としてあなたがいり、私がここに存在していると思いますね。一番最初に神が作られた人が、聖書にはアダムとイブと言っております。そのアダムとイブが善悪の木の実を食べてしまいましたね。皆さん前にもお話したことがあるから覚えている方がおられるか分かりませんが、その善悪を知る木の実ですよ。リンゴの木ではないですね。それは善悪は分かる木の実なんです、うん、アダムとイブがそれを食べた時に、食べてはいけないのに食べてしまった、ああ自分が悪を行ったと分かるようになったんですね。皆さんね、親に言いつけ言われた時ですね、このそれをもう破った時に、お父さんまたお母さんが帰った時に、小さい時隠れたり、ね、逃げたりした覚えないでしょうか。神様がアダムとイブが善悪を知る木の実を食べた時に、アダムイブと言ってですね、お呼びになったんですね。ところが彼らは怖くて隠れてしまったんですね、うん、私たちが罪の意識、神の前に離れている意識を持っている時に、そこの前に立つことはできませんね。それを解決するために、皆さんご存知のイエス・キリストという方が送られたんですね、うん、さて義というものはですね、どのように、ね、したらいいか、律法を守ったら義と言ったんですね。盗んではいけない、むさぼってはいけないと、ね、父と母を敬えも入っておりますね。それを守れないともう罪になってしまいます。だから誰も神の前に立てないんですね。だから地球上で誰一人、その人の祈り、私は正しいですから、私の祈りを聞いてくださいますよねと神の前に立てる人は一人もいませんでした。そこで神様はですね、何を考えたかというと、アダムとイブと幸せに暮らしておりました。そこに罪がなかったらです。善悪を知る木の実を食べる前でしたから。そして神様はアダムとイブが罪を犯したことを知りました。アダムとイブも神の顔を見るのを恐れました。そしてエデンの園から、ね、彼らは、記憶ないから出されたわけですね。でも皆さん、その時に神様は怒ってたのではないと以前お話しました。なぜならその時に創世記の3章のところで、女の子孫がサタンの頭を踏み砕くと書かれていますね。イエス様がもう怒られることが計画されていました。初めて聞かれる方おられますでしょうか。イエス・キリストというのは神の子供だと書かれています。その方が地球に送られること、私たちの世の世界に送られることを計画したんですね。人間ではありません。神様が人間となってきたんです。それはどういう意味でしょうか。それはですね、私たちの罪、律法を守れないアダムの罪を背負った私たち、その身代わりになるために来たんですね。決して自分の行いでは神の前に立てないこと、律法を神が作られることによって証明されました。そしてその呪いをイエス・キリストが負ったんですね。
はい、ありがとうございます。先生、ここで一曲お届けさせてください。
あ、そうですか。はい、わかりました。
はい、今日はエナ・レーマ・ミニストリーの総清先生をお招きしてお 話をお伺いしておりますけれども、宗先生、はい、その続きを私たちが実りある人生を送るためにどのようにしたらよいのか教えてください。
はい、わかりました。はい、じゃあ続きをお話したいと思います。そしてイエス・キリストがですね、皆さん十字架にかかったのはご存知ですね。その意味なんですが、ガラテヤ書の3章の13節に書かれています。このようにありますね。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。律法を守らないと いろいろな呪いがありますね。病気の呪い、そして経済的欠乏の呪い、それから第二の死という呪いですね。永遠に神と離れて人異様の中で、苦しむ呪いですね、この三つがあります。この呪いを解くためにイエス・キリストが送られて十字架にかかったんです。神が人間となって、罪となって地獄に下り、その裁き、人異様の苦しみを受けてくださったんですね。それはあなたを、アダムの子孫のあなたを取り戻すためですね。罪があると神の声が恐ろしい、罪があると神の前に立つのができない、罪があると神の顔を見ることも恐ろしいですね。その罪を取り除くためにイエス・キリストは送られたんですね。キリストの十字架は、私も以前ですね、自分に何の関係もないことと思いました。あなたは今潤いある人生を送っておられるでしょうか。あなたに先に不安がないでしょうか。死後の世界のその保証を持っているでしょうか。みんな何も持ってないんです。明日も分かりませんね。その呪いを解くためにキリストは来たのです。親子の関係を修復したいけどうまくいかない、学校の先生は子供を愛してるんだけど教育したいけどうまくいかない、子供はお父さんお母さんと仲良くしたいんだけどそれがうまくコミュニケーションできない、夫婦の関係もそうかもわかりません、会社の中もそうかもわかりません。それはなぜそこにアダムの罪、また律法を守れない呪いがそこにあるからだと聖書は言ってるんですね。第二コリントの5章の21節にはイエス・キリストの十字架の意味がはっきりと書かれています。神は罪を知らない方、イエス・キリストですね、イエス・キリストを私たちの代わりに、あなたの代わりに罪とされました。それは私たちが、あなたがこの方にあって、イエス様にあって神の義となるためです。自分で神に近づくことはできない、その神様が私たちに神様と同じ正しさです。あなたが罪がないものとするだけじゃなくって、それを義と言いますが、神様と全く同じ義を与えようとしておられるんですね。それが聖書の中のお知らせなんです。開きませんが、ローマ人への手紙の1章の17節では、福音の中にはあることが掲示されているとあります。それは神の義の掲示だと書かれています。奥義ですね。隠された秘密ですね。イエス・キリストを信ずるということは、あなたがこの人生の間に犯したすべての罪、またアダムの罪、すべてのものをイエス様が取ってくださった。そればかりでなく、イエス・キリストは神の子ですから、アダムの血が流れていません。マリアのお腹を借りて生まれてきたのです、あなたの身代わりになるために。そして十字架にかかりました。その血は、その血潮はお金の値段をつけることはできません。イエス・キリストの血潮はあなたの将来犯す罪までもすでに払ってあります。そしてあなたのみならず、全世界の人の罪を払ってもお釣りが来るものなんですよ。このイエス・キリストの血潮が、あの2000年前にカルバリの十字架の上で流されたのです。 今苦しんでる人がいますか？悩んでる方がいますか？神に祈りをしてるんだけど届かなくて困ってる方がいますか？イエス・キリストはそのあなたの祈りを、あなたを律法の呪いから解き、将来と希望あふれる人生を送れるように来てくださり、貼り付けになり、死んでくださったのです。そして死んでくださったのみならず、三日目に死のうち蘇られたのです。あなたが死んでも、あなたは蘇る、復活する希望を持つことができるのです。私はイスラエルに行きましたが、イスラエルにキリストの墓がないのです。復活したからです。あなたにその希望を与えてくださる方、このキリストがそのメシア、救い主ですね。電気がついていても明るいかもわかりませんね、夜に。しかし朝来ますと、電気をつけた部屋に太陽が昇りますと、まるでついてないようですね。ですから私たちが太陽の明るさと全く正しい神と共に生きるためには、神様は全く同じ明るさの太陽と同じような明るさ、正しさ、その神の義をあなたに与え、そして永遠にあなたと共に生きることを計画してくださったんです。この義はプレゼントされたものなんですね。ある一箇所を開きますが、あるクリスチャンの方がおられたらよくわかると思いますが、あなたは神の前に受け入れるために頑張ってませんか？神様の前に清く、正しく、美しく、こうあるべきだ。クリスチャンだからこうあるべきだ。また牧会している方で牧師はこうあるべきだ。そのように思っている方いませんか？またクリスチャンになろうとする方が、私は正しくないから、まだクリスチャンになれないと、そのような考えをしている方おられますか？神はそうではないと。神の前に近づくためには、プレゼントされた神の義をもらいなさいと、受け取りなさいと書かれています。命と死、祝福とその呪いはあなたの前にある。あなたは命を取りなさいとあります。あなたがそれを受け取るだけでいいんだと。ローマ人への手紙の5章の17節には、もし一人の人の違反により、これアダムの違反ですね、一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物を豊かに受けている人々は、一人の人、イエス・キリストにより、命にあって支配するのです。ここに、義の賜物という言葉がありますね。英語では、ギフトですね。義というもの、皆さんは神の義をギフトされているんです。目の前にあるのです。あなたがそれを、イエス・キリストを信じるときに、それがあなたのものになり、祈りが届くようになるんですね。
はい、ありがとうございます。私たちの祈りが聞かれる人生があるんですね。
はい、
はい、ここでそれでは一曲お届けさせてください。はい、今日はエナ・レーマ・ミニストリーの宋希音先生をお迎えしておりますけれども、宋先生、
はい、
最後になりますけれども、私たちが実りある人生を送るために、私たちの祈りが聞かれる人生、祝福された人生を送るために、最後にメッセージをお願いいたします。
はい、喜んでさせていただきます。ピリピ人への手紙の3章の9節には、キリストの中にあるものと認められ、クリスチャンとなった時ですね、立法による自分の義でなく、これは自分を正しく、ああこうあるべきだ、こうしてはならない、ああしてはならないという、その縛られたものの中で守っていこう、行っていこうとする正しさではないって言うんですね。そうでなく、キリストを信ずる信仰による義、別の言葉で言うと、すなわち神から与えられる義を持つことができるという望みが聖書の中にあるんですね。与えられているものです。あなたが信ずるならば、イエス・キリストがあなたの身代わりになったと信ずるならば、あなたのすべてのキリストが負ったというならば、それをあなたが信じたら、あなたは罪がないのですと。そのように神に近づきなさい。さあ、あなたが信ずるなら、罪のない人となりましたから、最初に言いました、義人となってますから、祈ってみてください。ただ、祈るのに一つ方法がありますね。 それはイエス・キリストの名で祈ってください。イエスの名でこれをお願いします。このようになったと信じます。イエス様の名前でアーメンと祈ってみてください。それが、自己中心的な祈りでなければ必ずその祈りは届きます。神様はあなたをイエス・キリストを信じたときにあなたを神の子供としてくださいます。親はあなたの幸せを喜びます。あなたが幸せになることなら叶えてくださいます。あなたが幸福になることを叶えてくださいます。どうぞ祈ってみてください。放蕩息子という話を皆さん聞いたことあるでしょうか。そこに聖書の奥義、不思議な中身が書かれていると思いますね。罪を犯したというか、初めにですね、神様、父なるお父様と一緒に暮らしていた二人の息子がいました。弟の方がですね、お父さん、早く財産を私に半分分けてください。私は遠い国に行きます。と言ったんですね。あんまりしつこく言うので、お父さんは許してあげたんですね。そして彼はその財産を持って遠い国に行きました。お金があるときは、たくさん人がやってきました。でも、みるみるお金を使って、湯水のようにもう使ってしまいましたから、来るように、もうなくなってしまったんですね。とうとうその国に、その時に飢饉がやってきました。食べるものがないんです。彼は豚の世話して、豚の餌でも食べたいという気持ちになったんですね。その時彼は我に返ったんですね。父の家の召使いでもこんな暮らしはしていない。でも私は罪を犯した。でも召使いでもいいから、父の元に帰ろうと思ったんですね。そして彼は自分の中に財政感を持ちながら、神の方、父の方へ戻っていったんです。ところがこの神様なる父は、毎日その息子が帰ってくるか、帰ってくるかと待ってたんです。神はあなたが帰ってくるか、帰ってくるか待ってるのです。あなたが正しくなって待ってくるんじゃなくて、ただ戻ってくることを待ってるのです。さあ、父はその息子を見つけました。彼は豚の背をしていましたから悪臭がします。そしてもう服も汚い、ね、もううじが湧いてたかわかりませんね。そんな息子に対して駆け寄り何度も何度も口づけをしたと書かれています。さあその息子はどうなったんですか。召使いになったんでしょうか。そうではなくいい服をお風呂の後着せていただき、そして靴を履き、そしてごちそうを食べたんですね。息子として迎えられたんです。さあ彼は良い人になって戻ったんですか。いや、罪を負ったまま帰ったんです。財産を設けて成功して戻ったんですか。いや、罪のままありのまま戻ったんです。キリストがあなたのために身代わりになりました。あなたが清くなって神のもとに行くのではないんです。ありのまま行けばいいんです。その時にあなたの願うところ、思うところをはるかに超えた待遇をあなたは受けるのです。困っている方いますか。人生に喜びを、また希望を持ちたい方おられますか。その方は今ありのまま父のもとに、神様のもとに戻ってください。キリストはあなたを幸せにするために、幸福にするために来られたのです。あなたが罪を犯すことがあるかわかりません。イエス・キリストを信じて罪を犯すことがあるかもわかりませんが、神様は義というプレゼントを、神の義というプレゼントをくださっただけでなく、もう一つのものをくださったんですよ。第一ヨハネの一章の9節にはこのような言葉があります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。あなたがクリスチャンになって罪を犯すことがあるかわからない。私の息子がですね、 私の小屋を、穴を開けたんですね。その時息子がですね、私が帰ってくるのをね、どうしようと、もう不安でいたわけですね。そして私は、彼がキャッチボールして私の小屋に穴を開けたということを家内から聞きました。まあ息子を私は呼びました。ね。トーキーって呼んだんですね。まあ、トンヒとも言い方では呼んでますけども。さあ彼来ました。おどおどしてます。何を言われるか。私は息子に言いました。トンヒ、お父さんで、が一番大切にしてるもの何か知ってるか。彼は言いました。多分、小屋のことを怒られてもらったから、小屋ですと彼が言ったんですね。私は言いました。違うよ。お前だよって。小屋はね、20万、30万建てれるよ。自分はそれよりもっと価値があるって。息子は甲子園に行ったんですけどもね、マネージャーとして行ったんですけど、その時は選手だったんですが、甲子園行くために小屋を壊してもいいよってね、私が言ったわけですね。でも彼は、私が来るまで不安だったんです。なぜでしょうか？私の心がわからないからです。皆さん、神の心を今日知ってください。あなたを物手を挙げて、本当に迎えてくださるんです。ありのままで。私は息子に言いました。いいよ。何も責めないよ。自分が怪我をしなかったら、それでいいんだと言ったんです。神様はあなたに、そのような心で、いや、それ以上の心で、あなたを待ってるのです。あなたが罪を犯したときに、ただ言うだけです。黄金の塊があったとしましょう。時価何億か、何百万か私は知りませんが、そのものをもらったとしましょう。それに、泥がかかったときに、その黄金の輝きが失せるかわかりませんね。でもその価値はなくなるのでしょうか？なくなりません。変わらないものです。そこに水を持ってきてください。また雑巾、まあ綺麗なタオルで拭いてみてください。元の黄金になるじゃないですか。私たちにくださったその黄金の塊以上の神の義をあなたはもらったんです。罪を犯したとき、あなたは口で言うだけで元に戻るんです。ここにはこう書いてありません。あなたが罪を犯したら言いなさい。そしてそれを聞いて私はどうするか決めると。裁きを決めると書いてないんです。聖書はあなたが言ったらおしまいだ。もう清くなると言ってるんです。神様の心は決まってるのです。アダムから始まった罪、そして神と共にいれなくなった人間を罪を犯しても神の前に立てる。そして永遠に共に生ける。あの止まってしまった扇風機がもう一度コンセントに刺され、そして勢いよく、もう、こう、風を送るようになるんですね。あなたの人生が始まるのです。神様あなたを招いています。イエス・キリストを受けたいと思う方、どうぞ近くの教会に行ってください。そして神の祝福があなたにやってきます。そして祈ってみてください。あなたの祈りは天に届きます。天地が滅んでも滅びない神の約束です。今日、ラジオ今日聞かれて、信じてみたいなと思う方おられましたら、私の言葉に従ってください。イエス様、私はあなたを信じます。私はあなたに従っていきたいです。私はあなたが、私の罪の身代わりとなり、死んで三日目に復活したと信じます。イエス様の名前で、アーメン。
アーメン。はい。宗先生、ありがとうございました。体に健康、心に健康、人に愛、親切がモットーの港薬品グループ、世界特許商品クリーンコーラルの株式会社ヘルスクリーンの提供でお送りいたしました。癒しの小部屋、お別れのお時間となりました。この番組に関するお便りは、FM21、癒しの小部屋までお送りください。最後に癒しの小部屋からラジオ沖のあなたへ、今日も一日愛の神様から素晴らしい慰め癒しがありますように心からお祈りいたします。 FM21 毎週土曜日朝9時から約1時間癒しの小部屋、また来週土曜日お会いいたしましょう。 パーソナリティはテヒーラでした。